そこにおるのは人の子じゃな。何を不思議そうな顔をしている。お主しかおらんじゃろ。我が社に無断で踏み入るとは何事じゃ。わらわはいすず、この神社の祭り神であるぞ。ここに来た目的を告げよ。なんとなくこの山を散歩していたじゃと。やれやれ、とんだ無法者もいたものじゃ。よいか、この山はわらわがあるものと契約をし、そのものとその一族に貸し与えているものじゃ。それをあの一族と縁もゆかりもない人間が踏み荒らすなどと不届き千万。この神社の神として貴様に罰を与えてくれよう。ん？お主はその一族の末裔なのか？そうか。それならばよいが。しかし、その様子だとこの神社のことも伝わってはおらぬようじゃな。なんとも寂しいものよ。しかし、忘却もまた人の持つ美徳か。それにしてもじゃ、いくらか古くなっていたとはいえ、ここが神社だとは分かったじゃろう。そこに休憩目的で供え物の一つも持たずに来るとは、やはり無礼じゃ。こうなったら、わらわが神への礼というものを一から叩き込んでやろう。それにしても、お主から甘い匂いがするが、なんぞ菓子でも持っておるのか？何？おやつのシュークリーム、ちょっと？ああ、初めて見る菓子じゃが、なるほど、何やらうまそうじゃ。よし、その菓子をわらわに奉納すれば、こたびの無礼はすべて水に流してやろう。何？自分用じゃと？いやしい人の子じゃ。神に供え物をするのは光栄なことなのじゃぞ。確かに今この一瞬はお主の方が損するかもしれんが、その代わりにわらわはお主に恵みを与えることを約束しよう。具体的には、そうじゃな、金運も上がるし恋愛運も上がるぞ。ついでに健康運も上がる。わらわはこう見えて全体的にいい感じの服を招く神じゃからな。確かに一点特化はしておらんが、とにかくその菓子をよこすのじゃ。意外と手触りは柔らかく繊細じゃな。どれ一口。これは新食感じゃが甘くて、菓子は昔に比べて美味しくなったものじゃ。強行強行。何をじーっと見ておるのじゃ。皮？何をつけべな。おなごの顔をしげしげと見つめるでないわ。まったく、とんだ無礼者よ。少し、これからも毎日菓子を奉納しに来るのであれば、今の無礼も許してやらんこともない。もちろん毎回持ってくる菓子は買えるのじゃぞ。何を嫌そうな顔しておるのじゃ。代わりに恵みをやると言っておるじゃろう。よし、交渉成立じゃな。どれ、 それでは友好の証にもう一つ。ほん。うまい、うまい。これからも毎日楽しみじゃ。今日は何を持ってきたのじゃ？おお、それはカステラじゃな。わらわもそれぐらいは知っておるぞ。
しかし現代のカステラは随分と色が良いの。
卵たっぷりで美味しそうじゃ。お主にはキューストティーバッグとやらも持ってきてもらったからな。こうしてお茶とお茶菓子を手軽に楽しめるのは良いことじゃ。ん？そうじゃ。わらわはお主よりもずっとずっと長生きなんじゃから、もっと敬ってくれても良いのじゃぞ。
あまり敬意を感じないのは気のせいかな。
まあよい、茶を入れるでな。少し待っておれ。はあ、なんだかこうしておるとまるで一緒に暮らしているようじゃの。お主と同居だなんてありえない話じゃが。悪くはない気分じゃ。どれ、それではカステラをいただこうか。
はあ、これは格別にうまいの。本当に現代の菓子はどれも最高じゃの。それともお主が選んでくるものが良いのか。
洋菓子も良いが、やはり和菓子は格別じゃ。お茶によく合う。
なんじゃそれは。お茶のような液体が入っておるが、ペットボトル？おお、なるほど、使い捨ての水筒か。
これも菓子同様、商店で売っているのじゃろ。わざわざ入れなくても美味しいお茶を手軽に楽しめるというわけじゃな。本当に人の技術は進歩したのじゃな。わらわからすると魔法のような技術ばかりじゃ。
ただもっとも、神は神ですごい力を持っておるのじゃぞ。
しかしそれに似たことを成し遂げる人間はやはり立派じゃ。世の中には人を軽んじる神もいるじゃろうが、わらわは人を尊敬しておるからな。人に敬われ、神もまた人を認めて信じる、それが良好な人と神の関係というものじゃ。今のわらはかっこいいじゃろう。なんといっても偉大な神じゃからな。もっともっと褒めるがよいぞ。今日の菓子もうまかった。お主、良い働きをしているな。それに免じてその内服を招いてやろう。わらわが人に施すなどめったにないことなのだから感謝するがよい。急にわらわがこうして姿を現した理由か。
そうじゃの、
これにはいろいろと複雑な事情があるのじゃが。まあ、お主には世話になっておるからな。最初はわらわのことをちーっとも敬わんもんで、この生意気な人間めと思っておったが、今となってはすっかりわらわをありがたい神様として認めておるようじゃしの。特別に理由を話してやろう。知っての通り、わらわはこの神社で祀られている神なのじゃが、じっとしているのも退屈での。それに神といっても全てを知っているわけではない。
現世のことを知っておきたいと思い、人間に化けてここで暮らし始めてみたのじゃ。
大して複雑な理由ではない？
いやいや、これはわらわら神にしてみれば相当なことなのじゃぞ。つまり、お主がこうやってわらわと会って話すことができているのは奇跡的な体験ということじゃ。それがわかったら、もっと敬ってくれてもいいのじゃぞ。
ああ、この耳と尻尾についてはの。
それはの、この格好の方がしっくりくるからじゃ。人に化けているとはいえ、わらわの本質はこういった狐の神じゃからな。そうじゃ、この際だからお主にもう少し教育をしてやろう。そもそも狐とは祀られる側ではなく、神様に仕える側だったのじゃ。神のお使い狐といってな、神様のお手伝いをするためいろいろな雑用をしていたのじゃが、結果としてそういった使いの狐が人の願いを聞くようになった。その結果、人は狐の方が神様と勘違いをし始めてな。はじめはただの使いであった狐も、信仰され始めると神様としての力を持ち始めるようになる。そうしてわらわのような狐の神が生まれていき、もともと仕えていた神様はより上位の神として扱われるようになったのじゃ。まあ、神の世界もいろいろとあるということじゃ。ちなみにこんな説明をすると、わらわは大して偉くない神なのではないかと思われるかもしれんが、ものすごく偉いから気をつけるのじゃぞ。ん？何をそんなに尻尾を見ておるのじゃ。あんまりに美しい毛並みなもので見とれてしもうたか。そうじゃろう、わらわの毛並みはそんじょそこらの狐とは違うからな。
何？触りたいじゃと？このバチ当たり者め、少しは神への礼節をわきまえんか。
いくらお主が恩のある一族の末裔とはいえ、それはダメじゃ。そんなことを許しては神としてのメンツが立たんのじゃ。
そんなに露骨に落ち込むでない。なんだか申し訳なくなるじゃろう。とにかくダメなものはダメじゃ。わかったか？
うん、ならよろしい。
おう、そういえば、
お主、将棋はできるか？
おう、そうかそうか。今でも存在しておるじゃろ
う。うむ、古いものじゃが、将棋盤があってな。
どうじゃ？立派なものじゃろう。
将棋の腕にはかなり自信があるのじゃ。まあ、あいつにはいつまでたっても勝てんままじゃが、波の相手には負けんぞ。いくら将棋が打てるとはいえ、お主のような若造にならば余裕で勝てそうじゃ。
うん？お主も自信があるのか？
しかしの、わらわとは経験が違う。若者がそう意気がっていても、後で恥をかくだけじゃぞ。地域内で負け知らず程度とは小さい世界の話じゃの。まあまあ、そういう人間を愛おしく思っているのもまたわらわじゃ。その大口も許してやろう。では負けた方が何でも言うことを聞くということでどうじゃ。まあ、万に一つもわらわが負けることはないだろうが、天と地がひっくり返るぐらいの確率で勝てれば願いを聞いてやろう。ただし、順当にわらわが勝ったとしても、わらわの願いを聞いてもらうぞ。これでもまだ恐れぬか。ならば、わらわの強さ、
しかと見せつけてくれよ。まあわらわの戦略は人の子の知るそれとは比較にならんじゃろうな。自信を持っているお主がわらわに負けたことで将棋を嫌いにならなければいいんじゃが。まあまあそう落ち込むでないぞ。お主が弱いのではない、わらわが強すぎるのがいけないんじゃ。さてどんな願いを聞いてもらおうかな。やはりここはもっと高級な菓子を。いやお茶を良くするのもありじゃな。いやあえて食器にこだわるのも。負けた。なんでじゃ。わらわは一つも握手は打っていないはずなのに、なぜ。納得いかんが。お主が何か不正をしていたわけではないからの。はあ、仕方がない。お主の願いを聞いてやろう。ほれ、何でも希望を伝えるがよい。な、耳と尻尾を触りたいじゃと。そこまで情熱を持っておったのか。しかしわらわの神聖な体に触ることはまかりならん。人と神の距離が近くなりすぎてはいかんのじゃ。それに動物扱いされているみたいで、なんだか複雑じゃし。しかし何でも言うことを聞くと言い出したのはわらわの方じゃしの。自分から言っておいてそれをやっぱりなしというのもまた神として許されることではない。仕方がない、少しだけならば許可しよう。しかし乱暴に触ってはならんぞ。優しく感謝と慈しみを持ちながら触るのじゃ。いいか、絶対じゃぞ。体に触れるのが気持ちよいのか。お主の好みはよくわからんの。ピンカンって、そりゃそうじゃろう。作り物ではなく体の一部なのじゃ。お主も耳に触られたりしたらビクビクしてしまうのではないか。そんなことない。絶対嘘。もういいじゃろ。いい加減
じゃろう。これがわらわの持つ神通力というものじゃ。いくら触ることを許可したとはいえ、ちょっと遠慮がなさすぎじゃ。それ相応の覚悟をしてもらおうぞ。もう謝っても遅いぞ。今から同じことを仕返してやるから、存分にもだえ苦しむがよい。さっき耳が敏感ではないなどと言っておったのは誰じゃろうな。耳の中を軽く指で触られただけだというのにピクピク震えておるぞ。そんなに暴れるでない。さっきはわらわが同じ思いをしたのじゃ。お主にもたっぷり屈辱を味わってもらうからな。どうじゃ、少しはわらわの凄さ、恐ろしさが分かってきたじゃろう。どうもお主の反応を見るに、わらわのことを可愛い娘か何かと勘違いしておったようじゃからな。何度も言うが、わらわはとっても偉い神様。恐れられることはあっても、舐められてはいかんのじゃ。くすぐったかろう、くすぐったかろう。まだまだ許してはやらんぞ。むしろ少しはじっとせい。もしも指が奥に入り込んでしまって、大事なところを傷つけてはいかんじゃろう。わらわはお主を傷つけたいわけではないのじゃ。むしろ神として見守り、健やかに生きてもらわねばならんのじゃからな。しかし、未だにわらわとしては信じられん気持ちじゃ。久方ぶりに末裔のお主と出会い、刺激的な日々を送れているのじゃからな。今日だって、人のことこうして対局できるとは思わんかったぞ。もう？今回わらわが負けたのはほんのまぐれじゃがな。本当じゃ、今まで人の子に負けたことはない。お主の一族は特にみんな弱かったからな。祖先の話か。それはどこまで話してよいものかな。神は雷に秘密も多いものなのじゃ。新しい人間に昔のことを話しても、どこまで信じられるかはわからんしの。じゃが、わらわの記憶にあるお主の祖先は、そうじゃな。とにかくお人よしで、そのくせ、いたずらっぽいやつじゃった。ということは、お主ともなかなか似ておるの。そういう一族だと思うと、わらわが翻弄されてしまうのもわかる気がするが。何をほっこりしておるのじゃ。ほれ、ほれ、もっとだらしない顔を見せい。慣れてきたのか、反応がいまいちじゃ。こうなったら、反対側も気持ちよくしてやろう。新鮮なくすぐったさに恐れおののくがよいわ。くすぐったいじゃろう。わらわも侮るからこうなるのじゃぞ。しかしまあ、そう考えるとお主の一族とは本当に縁があるの。
さすがにわらわや神社の存在は失伝してしまったようじゃが、神社自体は壊されることもなく、山もきれいなまま残っておる。つまり、お主の一族はわらわとの思い出のこの山を売り払ってしまうこともなく、守り続けていてくれたということじゃ。便利な世の中になり、神への恩義を忘れる人も多い中、本当に立派なことじゃ。ありがたいの。
まだ逃がさん。
仕返しはまだ終わっとらんぞ。わらわがこうやってお主を甘やかしているのも、そういった恩義があるからこそじゃ。お主やお主の一族には本当に感謝しておるぞ。一族がどこかで途絶えていたらお主はいないし、一族の誰かがこの山を捨ててしまっていたらわらわの拠り所は存在しなかった。今この時間があるのは奇跡であり運命であるとも言えよ。今のわらわ、なんだかすごく神様っぽかったじゃろう。まあ、事実として偉い神様なのじゃが。うん、また慣れてしまったのか。ほっこりしおって。仕返しで始めたことだというのに、こう落ち着かれると、なんだか損した気分じゃ。まあ、別にお主に意地悪をしたかったわけではないからの。心地よくなってしまうのなら、それもまた良いじゃろ。そうして眠たそうにしていると、まるで幼子のようじゃな。まあ、わらわから見ればどんな年寄りでも、みな子供じゃよ。眠たいのなら、このまま膝を貸してやるぞ。嬉しそうにうなずきおって、神を敬えと言っておるじゃろ。ただわらわもこうやってお主を甘やかせていて、なんだかいい気持ちじゃからな。ほれ、もう耳をいじめてやるのはやめよう。このままゆっくり眠ってしまってもよいぞ。そうじゃ、人の子は子供を寝かしつけるとき、優しくポンポンと手を置いてやるのじゃろう。お主はわらわより背が高くて生意気じゃからの。頭をポンポン叩いてやろう。わらわの力でもしかすると背が縮んでしまっているかもしれんぞ。冗談じゃ。ほれほれ。心地よさそうにしおって。本当にお主は果報者じゃの。まあ、こんなことを人に聞かせても信じられんだろうからな。この時間はお主とわらわの間だけの秘密、わらわにとっての大切な思い出じゃ。もしもお主の子孫がここを訪れたら、その子に語って聞かせてやるとしよう。お主の祖先はわらわに耳をいじられ、頭に手を置かれて幼子のように眠ったのじゃとな。恥ずかしがるでない。いい伝承じゃろう。わらわはちゃんとお主のことを覚えておるからな。安心して眠るがよい。